今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。今回はですね、本末転倒なブロックチェーンロマンという、そんな感じの話をしたいと思います。このスタンド FM では、平日はまあ基本的に毎朝配信をしているんですけど、ちょっとできない日もありますけど、土日は、通常放送はしてないです。代わりにというか、土日はメンバーシップを配信しているので、だから、まるっと聞きたいなという方は、ぜひぜひメンバーシップの方にという、たまにあまりこういう話はしないんですけど、たまにね、はい、そんな、宣伝もしつつ、本末転倒なブロックチェーンロマンっていうのは、タイトルがこじれてるんですけど、僕はそのブロックチェーン技術、それを使ったその NFT アートとかね、その辺がすごく好きで、自分自身もいわゆるデジタルアートの類を作ってるんですね。で、それをブロックチェーン上に保存して、果たしてそれがどこまで永続的なのか、データとしてね、永続的なのかっていうこともあるし、いわゆるそのデータに唯一無二性を紐付けることができるっていう、そこの面白さがブロックチェーンの根幹だと思うんですけど、そこのロマン、エモさみたいなものを追いかけているんですね。だけど、ここ最近、クラウドフレアっていうインターネットの障害がありましたよね。アマゾンなんかも結構影響を受けた。でも、その障害自体は数時間で、復旧していたんだけど、結局その影響が、そのいろんな方々に、影響を及ぼしていて、中にはその復旧に時間、それの影響による復旧が、時間かかったみたいなことなんかもあるっぽいんだけど、僕がその普段使っているブロックチェーン、そしてそのブロックチェーン上のその NFT という技術というのかな、その辺に関連するようなあたりが影響をまだ受けていて、そのつまり、ブロックチェーン上に保存してあって、そのデータとしてはそこにあるのは確かなんだけど、それを僕らがいわゆるスマホだったりパソコンだったりとか、そういうブラウザ上っていうのかな、閲覧するところにエラーが起きてしまっていて、そこにNFT としてのデータとしてはあるはずな、あるんだけど、それは確かなんだけど、画像が表示されませんとか、音が鳴りませんとか、そこにあるはずの、アートをアートとして僕らが認知できる、感知できる状態にないっていう、今ちょっとね、エラーが続いてしまっていて、で、例えば用意してあった JPEG 画像とかね、そういったものをオンチェーンに保存してとかであれば、まだそのエラーの、要は影響っていうのは少ないかったりするんですけど、僕が好き好んでこの1年間ぐらい作ってるアートっていうのが、そのブロックチェーンの情報を、リアルタイムで引っ張ってきて、その情報を引っ張ってきて、いわゆるその API って言われたりするけど、引っ張ってきて、そのブロックチェーンの今の最新の情報、例えばじゃあブロックの今ブロック高が今だから何個目の今ブロックなのかとか、あとはそのブロックのハッシュ値って呼ばれるそのマイナーがブロックチェーンをね、稼働というか動かしてるわけなんだけど、ざっくり言えば。その時の、なんていうかな、マイニングと呼ばれる、いろんなマイニングの方法あるんだけど、例えば僕が使ってるのは、そのプルーフオブワークっていう、問題を解くみたいな、そういう感じなんですよね。の時の、じゃあ答えが分かりましたと。なった時に、じゃあこの新しいブロックが、じゃあ生成されました。っていう時に、ハッシュ値っていうものが生成されるんですよね、その数字が。じゃあその数字に連動して、アートが変化するようにしましょうとか、そういうちょっとややこしいアートを僕が今好き好んで作っていて、で、僕が今作ってるようなものっていうのは、なんでそういうものを作ってるかっていうと、よりやっぱりそのブロックチェーン上に乗っけるアートだったら、やっぱりそのブロックチェーンに紐づいてるアートの方が、より要はその純度というか、ブロックチェーンとの親和性があるよねって、これは僕の仮説です、持論です。そう。ただ、無関係なっていうわけじゃないけど、その、デジタル、データとして JPEG 画像、それをAI で生成したものなのか、自分がタブレットで書いたものなのか、撮った写真のデータなのか、用意した JPEG 画像を何かのブロックチェーン上に保存する、別にそれだって全然もちろん十分意味としてはあると思うんだけど、そうじゃなくて、もうアートそのものの作り性質自体を、そのブロックチェーンの情報を絡めるみたいな、わかりますかね、より混ざり合っていくような、そういうアートを作りたくって、なかなかそれもやってることがニッチなんだけど、そう。で、そういうアートの類だから、余計にこのインターネット障害みたいなものをもろに受けちゃってて、そのデータ、ややこしいんですけど、ブロックチェーン上に保存してある、そもそも保存してあるアートのデータを引っ張ってきて、もう一回そのアートを再、リサイクルして別のアートを作るみたいなことをやってたりとかするんです。だけど、そもそもブロックチェーン上にあるデータを引っ張ってこれないから、 そもそもアートが破綻してしまう、生成ができないみたいなことが起きていたりとかして、なんて言うのかな、僕はその NFT というもの、そのブロックチェーン技術っていうものに今までなかったそのデジタルデータに唯一無二性とか個性とかアイデンティティとか、まあ、ともするとそういう、まあ、永続性みたいなものを、まあ、そういったところにこう、まあ、ロマンを感じて追いかけているわけなんだけど、ふとね思ったのが、まあ、これそのいわゆるその本末転倒ってタイトルにしているところで、例えば自分のスマホの中に入っている自分でこう撮った写真とか、まあ、なんだろうな、自分のこのスマホの中に保存している、要はローカルのデータですよね。ネット上にないもの、オンラインじゃない、もう手元にある、このデータっていうものと比べ、その今自分が作っているようなそのブロックチェーン上にこうブロックチェーンと連動してっていうような、そういう、まあ、アートですよね。でこの2つを比べた時に、前者であるそのスマホの中に入っているオフラインのデータっていうのは、まあ、変な話、僕が削除したりとか、あとはこうまあ誤ってスマホ落として壊れちゃった、端末デバイスとしてぶっ壊れちゃいましたとかっていうことが、まあ、ない限り、まあこのスマホの中にあっていつでも閲覧できますよね、と思うんです。そう、だけど、まあどこまで永続的かっていうとまたちょっと違うけど、だけど基本的にはこのスマホの中にある写真って、まあ明日も明後日も1年後も別に特に何もなく保存してれば見れますよね。それは多分それは想像できると思うんですけど、だけど一方でその、そういった、いやスマホがさなくなっちゃったら、そのそこにあるデータってもう戻ってこないじゃんとか、自分が例えば削除しちゃったら、まあ、それは自分のミスかもしれないけど、もうそのデータって戻ってこないじゃん、どうやったってみたいなところに対しての新しいその選択肢として、ブロックチェーンとか NFT ってものを僕は新たな選択肢としてそれをこうめでてるというか、楽しんでるわけなんだけど、可能性を感じているにもかかわらず、今話してきたようなブロックチェーン上にあるデータ、確かにそこにデータとしてはあるのに、そもそも閲覧ができない、見れないみたいなこと、データは消失してないんだけどっていう、なんかこのジレンマというか、逆にその持続性を失っちゃってるじゃんみたいな。だから要はその本末転倒だよねっていうことを思っちゃって、もちろんこれでじゃあ何かが終わりですみたいな話じゃなくて、もちろんこれは一時的なまあエラーだし、今もねそういった僕が触れているそのブロックチェーンのそのね、あたりに関連している開発の方々なんかは、そこら辺のまあエラートラブルっていうのを解決しようとしてくれてるんだけど、でもこれが結局また同じようなことが起きてしまうのか、それともこういうことが起きないようにアップデートしていけるのかっていうのにもよってくると思うんですけど、まあこの辺はね、僕は別に開発者とかでもないから、まだそこに直接的に何かできることがあるわけじゃないっていうところにもね、もどかしさを感じるんだけど、まあ、つまり何を言いたいかというと、2025年、今日から12月ですね、12月1日現在、まだまだやっぱブロックチェーン技術っていうのは、まあ発展途上も発展途上で、まだまだその本当に、いやだったらブロックチェーンとか NFT を使うよりも普通に既存のデータでいいじゃん、データというかデジタルデータの扱い方でいいじゃん、ファイル形式でいいじゃん、自分のスマホパソコンの中で扱ってるとか、そういうデータでいいじゃん、まあ誤って自分で削除したりとか、そういうことがね、気をつければそっちの方がむしろまだまだいいじゃんっていう多分レベルなんだと思います。まだまだブロックチェーン技術、 NFT 技術、 NFT アートとかね、そういったものっていうのが、まあ、一般的にもなかなか理解されないっていうのもあるし、シンプルにまだ今の時点では、いやわざわざブロックチェーン NFT っていうものを使わなくても、そうわざわざ使わなくても十分こと足りるじゃんっていう、多分そういう段階なんだと思うっていう、だけど僕はまだ今ね不安定ではあるかもしれない、そこのなんか本当にこれって価値あるのかなとか、本当にこれって未来あるのかなみたいな風な、そういうブロックチェーン技術っていうところに、まあなんていうのかな、でもその可能性を信じてっていうのかな、まあ追っていきたいっていう気持ちはあるので、まあまあまあ引き続き、そのまあブロックチェーンロマンっていうのを追っていきたいなってことは思いますという、そんな話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。